見よ、あなたの神主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、戦慄せよ。あなたの父祖の神主があなたに告げられた通りに、恐れてはならない、おののいてはならない。もう一箇所、ヨシュア記の一章338ページです。一章の二節です。二節から、私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべてのため渡って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた、五節、あなたの一生の間、たり一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたと共にいよう。私はあなたを見放せ、あなたを見捨てない。強くあれ、惜しくあれ、私が彼らに与えると、その先祖たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならないからだ。旧説、私はあなたに命じたではないか。強くあれ、惜しくあれ、恐れではならない、おののいではならない。あなたの神主があなたの行きどころどこにでもあなたと共にあるからだ。まあ、イスラエルは素晴らしい約束を与えられるようになったのです。イスラエルのためはこの約束を地獄のものにして、約束を与えた主に頼った時、もう勝利から勝利へ導かれるようになったのです。結局主は忠実です。主にとって不可能なことはないと彼らは毎日新たに経験するようになりました。イエス様は前に言いましたように、あなたが私に行わさるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの意義と話しました。イスラエルの民の与えられた使命とは、主の偉大さを、素晴らしさを明らかにするためだったのです。けど、例えば私たちは、まあ、過去を振り返って、イエス様のように言える人はもちろん一人もいません。どうしてもやりたいと思っていたこと、どうしてもしなければならなかったことが何度多くあるなのでしょうか。どうしても主の御元に導きたいと思っていながらできなかった人々が大勢いるなのではないでしょうか。私たちの家族、親戚、友人などの間で依然としてまた悪魔の手に渡されている人々がなんと大勢いるなのではないでしょうか。まあ、このように考えると、未解決、未完全に終わってしまったことが次から次へと思い出されてきます。まあ、これと同じように旧約時代に送るイスラエルの民も、主の前に悔い改めなければならなかったことが数多くあったんです。まあ、知識の時代とはそういう時代だったのです。知識は、まあ、聖書の中でも一番ひどい書物なのではないでしょうか。その時代には未解決な課題が多く残されてしまい、それが一つの大きな悲劇を呼び起こしていたのです。前に話したように、その知識の前にいる、まあ、そのヨシュア記においては、イスラエルの民が本当に主に用いられるようになり、あの民を通してやっぱり彼らの信じている主とは本物であると、まあ、我の国々も認めざるを得なかったのです。すなわちヨシュアの時代には、初めから 勝利が続き、その後も勝利から勝利へと勝利を続けた時代であったんです。その時の主のご目的は、カナン、すなわち約束された土地を全部イスラエルの民が占領し、すべての異邦人の追放あるいは殺害することだったんです。けども、ヨシュア記の終わりの章を見ると、イスラエルの民が激しく戦いを続けることをやめたとあります。その土地に定住してしまったと書かれています。このように、主の命令に従わなかったため、主に対して全く聞き耳を持っていなかった異邦人たちは、約束された地から消滅してしまうことなく、その地にとどまったので、結果として主の目的が達成されないことになってしまったのです。イスラエルの民は主によって選ばれたためであり、したがって主の民と呼ばれたのです。主はよく愛を持って我が民とよく言われたのです。イスラエルの民はその土地を全部占領するようにという主の召しを正しく知ることができたはずです。また彼らは主のご目的は何であるかということも知っていたはずです。そして初めは彼らも主のご目的を達成することがただ一つの大切な課題でありということを正しく知っていたのです。したがって初めは大喜びで主に従って戦いを続けたんですけど、それが完成する直前になって突然その戦いをやめた。この悲劇について知識では細かく拡張しているのです。そしてそのことは単にその統治層であったということだけではなく、今日も私たち信ずる者に対して全く同じことが当てはまるなのではないでしょうか。すなわち、初めは主との名前によって大きな喜びがもたされ、素晴らしい証と栄光に満ちており、主がすべてを備えているくださるがゆえに、もっともっと前進しなければならないということを知っていたはずです。信じは主が共にいて、あるいは約束を成就してくださることをも皆知っているはずです。主の約束を信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますという御言葉は、信者一人一人に大きな喜びと望みとを与えてくださいます。このあなたの家族も救われるという言葉は、確かに多くの人々にとって受け入れられ、そのために親族兄弟姉妹によって受け入れられ、また家族のために熱心な祈りが捧げられたことですが、時が経つにつれて祈りによる戦いが少しずつ衰えていき、ついには祈ることさえも全くしなくなる例が少なくないなのではないでしょうか。このようにして救われた者が信仰による前進をやめてしまい、そこでとどまってしまうなら、霊的な成長もそこから先に行くことはできなくなってしまうことはあるわけです。そういう信者はもはや何のために自分が救い出されたのか分からなくてしまい、与えられた目的と使命が曖昧になってしまうため、証をしたり霊的に成長したりする力さえもなくなってしまうのです。そのような状態になると、おのずから光り輝いていた顔から喜びが消えてしまい、 その人に起こった変化が日目出てくるようになるのです。かつてはイエス様が主の主すべてのすべてであったにもかかわらず、今や全く変わってしまったということは、なんと悲しむべきことでしょう。まあ、しばしばそれは知らず知らずのうちになってしまうため、多くの人は無意識のうちに主の愛から離れてしまい、自分に何が起こりつつあるかということさえも正しく理解することができず、したがって心から罪を悔い改めることもしないのです。しかし何かが起こりつつあることに気をつけなければならない。まあ、その当時と今とは何か変わってしまったのです。非常に多くの信者がこのような状態に陥りつつあるのです。まあ、詩式を読むときには問題意識を持つようになります。どうしてイスラエルの民、主によって特別に選ばれ祝福されたためが信仰的に前進することをせず、そこで止まってしまったなのでしょうか。この原因とは一体何だったなのでしょうか。まあ、彼らは戦いに産みつかれ、主の御心が分からなくなってしまい、したがって戦う力もなくなってしまったのです。まあ、約束の地を占領するためには確かに多くの戦いが必要でした。これらの戦いは休みなく絶えず続けていかなければならない激しい戦いでした。まあ、主に人たちとは皆強調したのは、信ずる者の生涯は戦いの生涯であると。パウロは次のように書いたことがあります。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば引きがあって刈り取ることになる。私の愛する兄弟たちを固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのだから、まあ、その当時のコリントでは絶望的雰囲気になぎっていたため、全力を注いで、まあ、主の技に励むことをやめてしまう人々が少なかったため、パウロは、まあ、このような言葉を言わざるを得なかったのです。ヒブル書の著者はまだ当時の信ずる者に次のように書いたのです。神は正しい方であって、あなた方の行いを忘れず、あなた方がこれまで生徒たちに使い、また今も使いで神の皆のために示したあの愛をお忘れにならないのです。そしてイエス様は弟子たちも、まあ、激しい戦いの中に投げ込まれたことを言われたのです。まあ、その時イエス様は、まあ、彼の言葉として次のように言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。まあ、信頼しなさい。全部私に委ねなさいという意味です。まあ、主もヨシュア記で、まあ、言われました。前に開いた箇所だったんですけども、ヨシュア記の一章九節、非常に素晴らしい励ましの言葉です。私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにいてもあなたと共にあるからです。まあ、主は共におられるならばもう心配ない。 そしてイエス様は、まあ、次のように言われました。最後まで耐え忍ぶ者は救われます。まあ、主のためであるイスラエルは四死家の時代に生み疲れてしまい、また